夢ドリーム
夢ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き、番組で募集しています夢応募にメッセージをくださった浜田奈美さんです。いただいたメッセージご紹介します。私は世田谷区等々力在住のライターで浜田奈美と申します。今年5月、初めて自分が書いた本最後の花火を朝日新聞出版から刊行させていただきました。2021年秋に横浜市金沢区に誕生した子どもホスピス海と空のお家にまつわるルポルタージュ作品です。全国でプロジェクトが広がる子どもホスピスについて、そして私の本について一人でも多くの方にお伝えしたいですといただきました。今週も夢メッセージをくださった浜田奈美さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった浜田奈美さんです。浜田さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、浜田さんが寄せてくださった夢応募の夢、ご自身で書かれた初めての本最後の花火というところで、それこそ子どもホスピスの現状についても書いてくださったりもしてるんですよね、はい、どうですか、改めてこう感じる子どもホスピスの現状とかいかがでしょう。
はい、子どもホスピスというですね、取り組みというかプロジェクトが全国的に今広がってはいるんですけど、うん、その一方でホスピスっていう言葉の強さ、うん、そのやっぱり大人たちがですね、末期がん患者のホスピスっていうこうイメージが強くって、うん、その親御さんたちがその病院とかでその子どもホスピスの情報を見たとしても選択肢に入ってこないっていう現状があったりしてですね、その実は先日ちょっと自分の本の延長で横浜の海空さんの利用者さんだったご遺族の方にお話を聞いた時に、この方お嬢さんが今年の5月の下旬かな、お亡くなりになってるんですけど、足立区の方なんですが、足立区の方なんですが、最後なんとか子供に楽しい思いをと思ったんだけど、なかなか子どもホスピスっていうこの4文字が抵抗があって、なかなか海空さんにたどり着かなかったと。だけど結局5、6回かな、亡くなるまで利用して、こんなことだったら早く連れてきてあげればよかったって言って涙されてるんですね。でそのホスピスっていう名前で随分とこう誤解っていうか、まあなかなか伝わりにくいものがあるんだなと思ってますが、ただ全国的にその、横浜の海と空のお家のような、施設を目指してやってらっしゃるプロジェクト、あるいは 施設を建てなくても、うん、その有機的に自分たちのこう活動として、あの難しい病気の子どもたちのこう命をこう最終的にこう輝かして、お別れまでの間しっかりとあの支えていくっていうプロジェクトやってる方々は沖縄であるとか仙台であるとか北海道であるとかどんどん広がってますんで、なんとかこのホスピスっていう4文字にこう引きずられないでほしいなと思っております、はい、
実際に子どもホスピスではどんなサポートをしてくださるんですか？
はい、これも様々で、あの基本的にあの医療型と民間型があって、医療型のそれこそ世田谷区さん の, あの医療センターにあるもみじの家が、うん、あの非常に有名なんですけれど、あの医療的ケアをしながらその子どもたちがこう勉強したりとか、あと遊んだりとか友達と会えたりとか、なんならその間はもうずっとこう24時間付きっきりの親御さんたちがあのちょっとこう息を抜いてあの食事に出かけるとかっていうことをやってらっしゃる、これもみじの家さんなんですけど、あの私が取材したの横浜の海空さんは民間型といいまして、医療的ケアをあの医療法ですかね、あのこうにの下にないので、基本的には寄宿舎なんですけれど、でもその、子どもたちがしっかりと遊べるように、知識がしっかりとその病気の知識がある看護師が必ず入ってお迎えして、ご家族がやりたいことをまず聞いて、なんならその日に、そうだなピザパーティーをやりたいと言ったらその準備もしアシストし窯も起こし、でキャンプやったことないって言ったら庭にキャンプの準備をしたりとか、あとはクリスマスまで持たないかもしれないと言われている子どもにクリマス前倒しでクリスマスパーティーをやったりとか、とにかくなんて言いますかね、あの雑技団のようなところもある人たちですけど、とにかくでもご家族のご希望に、お子さんのご希望にあの極力寄り添うっていうことを海空さんではやってます。
ね、それこそタイトルにもあるように最後の花火っていうところで、あのお子さんの夢が叶うこの花火の瞬間だったりとか、七五三だったり、さまざまなシチュエーションの写真も、はい、あの海空さんでの SNS でも、ね、発信されたりっていう、本当笑顔が満載ですよね。
そうですね、
うん、で子どもたちの夢が叶う場所っていうところでもありますし、取材をされてみてどうでした？子どもたちをこう通して人生とかってどういうふうに捉えられたというか。
そうですね、それもだから難しいんですけど、彼女たちの命を借りて自分が学ぶかどうかっていうのはなんかおこがましいっていう、まずそれは大前提なんですけど、やっぱりそのなんて言いますかね、その本当に難しい病気にあるのに、なんでこの子たちはこんなに楽しそうにこの瞬間を笑えるんだろうっていうことが、まずなぜなぜなぜなぜがこうやっぱりこう取材してると続いたんですね。でこの巻末の方にあの今年亡くなってしまった笹涼子さんっていうノンフィクションライターの方のインタビューがあるんですけど、この方自身もなんか脳腫瘍で闘病中にお話を聞いたんで、やっぱりその子どもたちの気持ちが少しお分かりになるのかなと思って聞いたら、やっぱりその命の輝く瞬間をとてもよく知ってるんじゃないでしょうか子どもたちはっておっしゃっていて、ああそうかな、そのなんて言いますか、生かされてる自分についてこうやっぱりこうどう生きるかとか、ってことを考えざるをやっぱりいなかったですね。
また後半でもねお話を伺っていきたいなと思うんですが、はい、あの浜田さん、また改めてあの選んでくださった曲を教えていただけますか？
あのオフィシャルヒゲダンディズムの日常を選ばせていただきました。これなぜかっていうとですね、自分がですか去年の春に、まあ、30年勤めた会社を辞めて、でフリーになる、でフリーになりながらあの本を一冊書くんですけど、全く自由になってみると、なんかこうなんて言いますか、自分がこう誰に評価されてるのか、何のためになってるかとか、いろいろ葛藤があるんですけど、この日常っていう曲を聴いた時にすごいなと思ったんですよね。そのスウェットでもスーツでもなんか評価されてるっていうのはまさしくこう自分の内面世界で、すごくこうしっくりいったので、この曲にしました。はい、
オフィシャルヒゲダンディズム日常。 世田谷ドリームプロジェクト、今日はフリーライターの濱田奈美さんをお迎えしています。もう濱田さんのこのドキュメントに迫っていくっていう言葉遣いにもね、本当感動もしてはいるんですけれども、今までに至るまでもいろんなご経験もされてるんですもんね。
そうですね、はい、あの取材を通じていろいろ経験させていただきましたが、はい、
それこそ勤続30年の後にですよ、はい、フリーライターに転身っていうのも斬新ですよね。
そうですね、うん、そうですね、やっぱ新聞業非常にどんどん厳しさを増していまして、でいわゆる天下の朝日と言われてしまった朝日新聞も天下でも何でもなかったですけど、中にいる人間からするとやっぱり非常に厳しさが増していて、50代半ばぐらいになってくると記者からどんどん外れていくっていう働き方が増えていて、まあ、それしょうがないんですけど、じゃあまあ記者やれないんだったらなと思って、こう 5,6 年考えながらこう50代を過ごそうとしていた時に、まあ、偶然会社からこう早期退職制度っていうのが出てきたんで、まあじゃあせっかく結構訓練も積んだことだしと、まあ甘い考えなんですけど、書けるんだったら書ける人生を選ぼうかなと思って思い切ってこう脱出してみましたね、はい、
こう羽ばたいてこうフリーランスになって、はい、チャレンジしたいっていうところはまずこういった本につながったんでしょうか。
そうですね、新聞記者ってか新聞記事ってこう毎日流れていってしまう、でデジタルだったらまあアーカイブこう多分残っていくと思うんですけど、次から次に残って流れていってしまうものだったので、一冊形にしておきたいなと思ったってことと、あとまとまった形でこう何か書けるんであれば書きたいとずっと思ってたので、そうですね、本一冊書こうってことはこうやめる上での目標でした。
それこそ本を書いた後も今なおも取材されてるんですよね。
そうですね、実際この最後の花火に関する取材は会社の中でも一回したんですけど、やっぱり著作権とかの問題もあるし、あと全然取材足りてなかったので、やめて半年ぐらい取材を続けて書いたんですけど、やっぱりその世界は続いていくと言いますか、ずっと海戸さんのお家の日は続いているので、そこをまたその今度はネットメディアに書けたらなとかいろいろ画策してるんですけど、でも取材をまだ続けてますね、はい。
うん、で本当2021年の秋に横浜市金沢区に誕生した子どもホスピス海と空のお家にまつわるルポートアージュ作品ということで発刊された本最後の花火ということで、今回もねご出演もいただいておりますが、どうです、いろんなこう取材を通じて課題もそしてこれからの未来もっていうところもあるかと思いますが、伝えたいこととかもありますか。
そうですね、はい、一つ子どもホスピスのことを知ってほしいなっていうのはなぜかっていうと、その、特に日本の子どもたち小児医療についてはかなりそのお医者さんたちももう死なせるものかと、もう死は敗北であるという前提でもう治療漬けにする傾向があるっていう指摘もあってですね、本当にそのベッドの上で最後を迎える子どもたちっていうのがやっぱこれまで多くて、ところがその欧米の考え方だとその、じゃなくてもう助からない命だってことが分かっているんだったら最後まで楽しく生かしてあげようよっていう側面もあって、まあ、それがその子どもホスピスっていう形に今なってるんですけれど、その何て言うか死を敗北と捉えずにですね、その、お子さんたちが難しい状況にあるけれども やれなかったことがたくさんあると。子どもとして楽しめなかった時間がたくさんあると。であれば、そのたくさんたくさん思い出を、たくさんたくさんこう楽しいこう時間を、作ってあげようよっていう一つの、まあ、アクションっていうか考え方がその子どもホスピスっていうものだと思うんですね。で作るべきだとかやるべきだっていうふうには思わないんですけれど、その命のまあしまい方といったらすごく残酷な言い方ですけれど、その一つとして、子どもホスピスっていう選択肢がもうちょっと社会に浸透するといいなと思っております。
でさっき新たなメディアもなんておっしゃってはいましたが、これからこの本とともに濱田さんの夢だったりとかチャレンジしたいこともありますか。
そうですね、もっともっとやっぱり 子どもたち、今子ども真ん中社会とか家庭庁を作った瞬間に言われてましたけど、その本当に子ども真ん中社会って難しいんだと思うんですけど、本当に子どもたちが真ん中とまで言わないけれど、そのちょうど世田谷区で子どもの権利条例って改正されたんですけど、子どもたちがなんか時間がなくて困ってるっていう声をもとに改正されてたりとかするんですけど、こういうその子どもたちのなかなか届かない声をこう自分がこう代弁していけたらなっていう、そういうとそれができたらこう会社辞めた意味もあるかなと思ってます。はい、
夢メッセージくださった浜田さんにクオカード1000円分をプレゼントさせていただきます。2週にわたってお送りしたゲスト、フリーライターの浜田奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は上野毛の和みの場所をご紹介くださるそうです。では呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線上野毛駅から徒歩15分、住宅街の中にありますザ・シェットをご紹介します。お話は店長の久保田義明さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごくこう素敵な木をこう基調とした落ち着いた空間ですね。
そうですね、内装にはかなりこだわってまして、もうここもともとガレージだったんですけども、もう完全内装はゼロからもうこう作り上げているような形になります。
はい、ということでこちらは何屋さんでしょう。
ここですね、大枠ビストロカフェというような形でお店をさせていただいております。飲食店ですね。
はい、いつオープンされたんですか。
2023年の、10月中旬あたりをオープンとして、はい、今まで営業させてもらってます。
全くここがガレージだったっていうのは想像つかないぐらい素敵ですけれども。
ありがとうございます。
さあ、そしてそのザ・シェットという、店名なんですけれども、どういった思いが込められてるんですか。
はい、もう至ってシンプルです。シェット、英語で直訳すると、倉庫という意味なんですけど、ここのお店自体がですねそもそも車のガレージだったというその意味合いも込めて、そこの由来からシェットという名前がついております。
一度聞いたらもう絶対忘れないですね。
もう忘れないですね
、はい、ではどういったメニューがあるのか教えてください。
はい、当店はですね、コーヒーもエスプレッソマシンからお出ししてまして、料理とかもですねランチだったりとか、たくさんの方に来ていただいて、家族連れとかでもですねお子様と一緒にご飯いただいて召し上がってくださったりとかですね、あと夜は夜でお酒を出したりとか、そこのおつまみのメニューもあったりするので、すごくいろいろいろんな種類の料理をですね作ってますので。
ちなみにランチだとどういったメニューがありますか。
そうですね、ランチは結構パスタをメインで、そうですね、鹿肉のボロネーゼだったり、キノコクリームパスタ、汁も使ったキノコクリームパスタだったりとか、あとはチキントマトクリームパスタ、あとはボンゴレビアンコだったり、あとプレートですとチキン南蛮なんかもお出ししてます。
という中で今日はおすすめ、久保田さんのおすすめは何でしょう。
今日はですね、ちょっと夜のメニューのおつまみの一品として、子羊のやみつき串、こちらをご紹介いたします。
はい、今目の前にご用意いただいてますが、もうなんかもうザ・子羊ですよね。
いや、もう本当にザ・子羊ですね
これね、本当によくバーベキューの串に刺さってるんですけれども、じゃあちょっと早速いただきます。うわ、おいしい。
おいしい、ありがとうございます。
ちゃんとスパイスも効いていて、塩気もあるし、そしてこの噛み応えじゅわっとくる感じ、これはやっぱりワインかな。
いやですね、お酒飲みたくなっちゃいますね
皆さんやはりそうやって夜楽しまれてますか。
いや、そうですね、もう本当この多分1本でお酒2杯ぐらいいけるんじゃないかという思ってます。
いけるいける なんだろう、勝手なイメージなんですけど、なんかキャンプ感覚で楽しめる居心地さ
そうですね。結構あの窓とか、まあ、開放してたりとかもするし、あのお店の片っ端があのガラス面になってるので、うん、すごいこう開放的に見えるところはありますね。あとテラス席すごいいいんですよ。
はい、というザ・シェッドですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、あの料理だけじゃなくてコーヒーとかお酒軽くこう飲みに行きたいなとか思ってくれたらすごく嬉しいなと思っております。もう全然こう話に来てくれるだけでも全然こう僕たちは嬉しいのでぜひお待ちしてます。
では最後に久保田さんの夢を教えてください。
はい、僕の夢はですね、ここのお店が、まあ、皆様のこうサードプレイス、まあ、職場、自宅、あとシェッドというような形でこう生活のサイクルに組み込んでいただけたらすごくこう嬉しいなと思って営業しております。
はい、ということで今週は上野毛にありますザ・シェッドをご紹介しました。お話は店長の久保田義明さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもうジューシーな子羊食べたくなる。もうガレージのおしゃれな空間でこだわりのコーヒーやお料理楽しみになりました。久保田さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。夢を応援するプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクトのダンス部門として世田谷夢ダンスコンテスト、略して夢ダンを開催します。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象にドリームをテーマとしたジャンルを問わない創作ダンスを募集します。踊りたいけどステージがない、大勢の観客の前で自分を表現してみたい、そんな皆さんが日頃のパフォーマンスを発揮する絶好のチャンスです。賞金総額はなんと100万円。最終審査はキャパシティおよそ400名の成城ホールで公開パフォーマンス審査を実施します。最終審査の審査員はダンサーとして第一線で活躍されている TRF のサムさんが務めます。サムさんをはじめ審査員、観客を前にしてのステージパフォーマンスが叶いますよ。挑戦するあなたの熱いパフォーマンスを観客全員にぶつけてみませんか。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢団特設サイト、または夢団インスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。今日
でも気づいて